この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院呼吸器外科の田島です。よろしくお願いします。
今週は肺がんについてのお話です。肺がんというのはもう皆さん怖い病気というのはよくご存知かと思いますが、改めてこの肺がんについてどんな病気なのか教えてください。
はい、肺がんっていうのは、気管、気管支、肺胞、まあ人間が呼吸をするために使う気管、その場所にできたがんのことを言います。だいたい年間日本内では13万人ぐらいの人が罹患していると言われています。でさらに年間7万人ぐらいの人が肺がんで亡くなっています。
大変怖い病気ですよね。
そうですね、非常に怖い病気です。
この肺がんの原因、また症状について教えてください。
はい、原因は、まあ、皆さん多分すぐ想像できるのがタバコだと思います。だいたい喫煙している方と非喫煙者では4倍ぐらいの差があるっていうふうに言われてますが、今では喫煙をしていない人でもやっぱり肺がんになります。で症状ですが、まあ、咳とか痰とか血痰、胸の痛み、そういったものが考えられますが、かなり進行したものが症状が出てくるっていうふうに考えていただいた方がいいと思います。
よく人間ドックを受けるときに診察室で、タバコを吸ってるとこんな真っ黒な肺になってしまうんですよっていう、そういう写真を何度か見たことがありますが、やっぱりそのタバコのリスクというのは大きいんですね。
そうですね、タバコを吸われている方がみんながみんなあんな真っ黒な肺になるっていうわけではないですが、タバコを吸ってない人でもこの今の日本では例えば排気ガスとか空気の汚れとかで、そういう中で毎日生きているので、普通に胸の中を手術で見てみるとピンク色ではなくかなり黒い肺だったりすることがあります。
そうなんですね、知らなかった。自分の肺が綺麗だといいなというふうに思いますが、先生、検査や診断はどのようにして行うんでしょうか。
肺がんの検査は基本的にもちろんレントゲンは取りますが、レントゲンは影絵なので小さな病変とか早期の病変に関してはなかなか見つけることが難しいです。ですので、まあ、肺がん検診の CT 検診ですね、 CT を取ると人間の体の断層写真ですけども、それを取ると今はかなり肺がんの診断には有効だというふうに考えています。
人間ドックとかでちょっとこうメニューが分厚めなその検査ですと CT が項目の中に入ってたりしますが、通常の検診だとこうパッと写真を撮るだけのこともありますよね、はい、若い時はそれでいいのかなと思うんですけれども、ある程度の年齢になったらやっぱりこう毎年とかある程度の頻度で CT を撮っていった方がいいんですか。
皆さん CT とかレントゲンとかそういった放射線を浴びるっていうことで怖がられてると思うんですけども、年1回もしくは2年に1回人間ドックを受けられた時にオプションで必ず肺の方の検査をされた方がいいと思います。というのはかなり多く、実は1年前全く何もなかったのに1年後に急に肺がんができたっていうこととかっていうのは本当によくある話なので、まあ、1年に1回ぐらいは CT を取ってもいいのかなというふうに思います。特にそれで放射線がどうのこうのということは、体での影響ということでは問題はないんじゃないかと思います。
そうですね、年齢的にはいくつぐらいからなんでしょうか。
まあ、がんに関して言うと40代以上はやっぱり消化器のがんの方が多分多いと思うんですね。でまあ、60代過ぎて60、70になってくると今度変わってきて肺がんの方が多分多くなってきます。ですからまあそのターニングポイントの50を過ぎる頃はまあお腹の方も胸の方も一緒にちゃんと調べるようにした方がいいと思います。
そうですね、まあ、50を過ぎたらまあ1年に1回もしくは2年に1回、それで初期の肺がんが見つかったらラッキーですものね。
そうですね、私がよく患者さんに言うのは、ご自分で車を運転されますか、 車は車検に出しますよね、半年とか1年には必ず検査をしますよね、ご自分の体の方が大事じゃないですか、まあ、1年に1回ぐらいはちゃんとした健康診断を受けた方がいいですよっていう形でお話しさせていただいてます。
確かにその通りですね。皆さん検査を受けましょう。さて治療について伺いたいと思います。どんな方法があるんでしょうか。
肺がんの治療に関してですけども、まあ、三大治療っていうふうに呼ばれるのが手術、放射線、抗がん剤化学療法、まあ、この化学療法の中には今免疫、療法っていうふうに呼ばれているものも入ってきます。
まあ、これは先生とご相談をしながらということですね。
はい、そうですね。肺がんの種類によっても、治療の選択肢が変わってきますし、まあ、基本的には早期のものは、手術をした方がいいっていう形になると思います。
なるほど。先生、済生会宇都宮病院ではロボット支援システムダヴィンチによる手術が行われていると伺いました。このダヴィンチの手術によるメリットについて教えてください。
はい、当院ではもともと胸腔鏡下手術といってカメラを使って、モニターを見ながらやる手術を基本としてます。でさらにそのアプローチの手段としてロボットを使うっていうものがあります。ロボットを使うことによって胸の中の、まあ、手術をしている際の細かい手技を、外の操作、外から操作してできるということで、胸腔鏡下手術よりももっと、細かい手技の手術が可能となってくると考えています。
これはその先生にやっていただくか、そのダヴィンチにやってもらうかっていうのは先生とお話をしながらなんですか。
決してダヴィンチが手術をするわけじゃなくて私、まあ、先生が手術をしている、その道具として、ダヴィンチを使っているっていうことになるので、ダヴィンチに手術よろしくお願いしますっていうものではなく、
はい、
先生が、まあ、手術をする、その時に、ダヴィンチ を使うか使わないかということになるんですけども、まあ、今はダヴィンチを使えるその症例の、適用というものはやはりあるので、それを加味して、この手術に関してはロボット手術も可能ですよっていう形で提案すると思いますので、
はい
はい、それで選択していただくって形になると思います。
先生、予防早期発見のために私たちができることはどんなことでしょうか。
先ほども言ったように、まあ、タバコは吸わない、それが一番ですね。それから定期検診、検診は人間ドックで1年に1回は、まあ、胸部 CT を、入れて取った検査をした方がいいと思います。
はい、きちんと皆さん検査をしましょう。早期発見ですね。今週は済生会宇都宮病院呼吸器外科主任診療科長田島敦先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。